皆さん知っとりますか？新幹線は早いっすよ。いや、この前岐阜県で仕事がありましてね、岐阜県の大垣市というところ仕事があって、で東京からね、まあ厳密に言うと品川からですけど、まあどっちもいいんですけど、光に乗ってね、岐阜羽島駅に行ったわけですよ。で岐阜羽島駅に着いて、まあ階段降りる前にですね、ちょっとホームでぼーっとしとったわけですよ。岐阜羽島って書いた駅の看板写真撮って、ほら最近僕インスタグラマーなんで 写真撮ろうと思ってね、で岐阜羽島って書いてあるこう看板あるじゃないですか。あれを撮ろうと思ってカメラ構えたら逆光やないかいと思ってね、逆に回ろうと思ったらのぞみが通過していったんですよ。えげつないスピードですよね。もうドカンボカンみたいな感じで 続いていってね、俺はいつもあんなものに乗っとんのかと。恐怖やであんな思いながらね、これ寿命縮むでと、ね、ワープすんちゃうかこれみたいなね、そんな新幹線の速さを改めてね認識して、今日はお届けします。一円和彦の日本の入りは、こんにちは、エンイチこと一円和彦です。日本の生え際、今回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウやヒントをお伝えします。新幹線バージョンでしたね。ビュンと行きましたけれども、いやでも本当にね、こんなん乗っていいんですかね。衝撃ですよ。まあまあ牛羽島なんで、鉄道ファンの帽子から聞く話によると275キロが出とると。で東北新幹線は320キロが出てますよと。で何や言うたら360キロの車両を今開発しておりますと。離陸するんじゃないですか、ね、大丈夫ですかね。全員で窓から手出したら離陸しますよね、絶対ね。いやいやいや、そんな新幹線ですけどね、今週はまあやけに新幹線乗っておりましてね、まあ今週が8月の何日の週か、これはもう口が裂けても言えないですけど、別にどっちでもいいですけどね。今週の月曜日に札幌を出て大阪に行ったんですよ。大阪、まあ伊丹空港着陸して、で大阪で打ち合わせして、打ち合わせ終わってすぐに新幹線乗って、あの新幹線乗ってですよ、ね、東京に行きまして、で東京で打ち合わせをして、まあ会食があって、で次の日に岐阜ね、さっきの岐阜に行って、で岐阜で仕事終わって京都に行って、で京都泊まって、で次の日京都から大阪に行って、でその次の日が今日なんですけど、大阪から東京に来て、明日また東京から大阪に帰ると。何をしとるんですか僕はね。で大阪に帰ったと思ったら、また日曜日東京に来て、月曜日大阪に帰ると。怖いです、ね、新幹線は怖いです。だからね、まあ、東京の仕事場が、まあ、品川で、大阪の事務所が新大阪なんでね、まあ、要は事務所から出たらすぐ新幹線みたいなね、なんか便利なようで何をしとるんだ感がね。新幹線代が今週1週間で 2.5 往復ってことは5回乗るんで10万ぐらいですか。怖いですね。と思いながらもですね、なんでこんなことするかというと、まあもともとはね、美しいスケジュールやったんですよ。大阪に3日間いて、東京に3日間いて、で大阪に3日間いてみたいなね、流れるようなスケジュールやったんですけどね。まあ急遽お仕事が入ったりとか、急遽こういう会食があるけど来ないかと誘われたりとかですね、でまあこういうのがポンポンとナイスなタイミングで重なってですね、もう市松模様みたいなスケジュールになってます本当ね。でまあこれはね、ブログにちょっと書きましたけど、そこでね、まあ確かに10万円ほど新幹線がかかっとるわけですよ、往復するとね、 2.5 往復するとね。でこれちょっともったいないなとか、なんかこういう移動って効率的じゃないなとか、2時間半これもったいないんちゃうのとかですね、っていうのを考えてはいかんですよというのをね、ブログに書かせてもらったわけですよ。というのも、まあ別にね、新幹線乗るのが好きだからうろうろしとるんですわみたいなね、これだったらちょっと考えもんかなと思うんですけど、まあこういう人と会うから会食一緒にどうだとか、 まあ、そういうお誘いいただいたり、こういう案件があるけどどうだいとお仕事の打診をいただいたりね、まあ、これでじゃあやります行きますみたいな感じで動いとると。でやっぱりねこう動くと、まあ、ブログにはこれでチャンスをつかむんだみたいなねことを書きましたけれども、本当ね今までこう人生振り返るとですね、なんかこうフットワークの軽さを気に入ってもらってとか、いやマジで来てくれたんですかみたいなね、それがなんかちょっと感動に変わってですね、いやじゃあちょっと今後もよろしくお願いしますみたいなねお仕事になってきておりますしね、今回も実際本当大阪で過ごそうと思ってたけども急遽東京の会食で、まあ、ビュンと来た。でその会食の結果、じゃあこういうビジネス一緒にやっていきましょうみたいなね今お話になっとるんでね、間違っとらんよと、ね、2.5 往復10万円と、あと時間にすると 2.5 往復やから1回に2時間30分だとすると12時間30分ですか、その12時間30分があったらもう何ができるかもったいないもったいないみたいなねこと思っちゃダメなんですよ。もう12時間30分10万円の100倍ぐらいのですね、僕からするとねこのチャンスをつかんだなみたいな感じですからね。なのでフットワークを軽くっていうのが、まあ、誰にでもできてね、まあ、経済的なところはちょっと置いといて、まあ、やろうと思ったら誰にもできて、そして最もインパクトのある、そして最も確率の高いチャンスのつかみ方ですよと。だからねもう呼ばれたらホイホイ行くと、ホイホイって言うとなんか言葉あるけど呼ばれたらもう喜んでと飛んでいくっていうのがですね、実はまあいろんなセミナーに出たりとかね、なんか人脈を広げるために異業種交流会が何だとかねでやるよりも最もいいこのチャンスのつかめ方なんじゃないかなと僕はですね思うわけでございます。
一円和彦の日本の入りは、
でですね、まあでですねってのもあれですけどいやそのね、なんかフットワーク軽く行くのはいいと、どこに行くねんと、誰から声かけてもらえんねんっていう話ですけど、それはねあれですよ、フットワーク軽いなあいつと思われたら声かけてくれるんですよ。だから別に何かあったら声かけてくださいねって言って回るとか、なんか金品を渡すとかですなんかそういうことはないかなんか声かけてもらうにはフットワーク軽いですっていうアピールをしなきゃいかんわけですよ。で、まあ、僕の場合はなんか東京大阪の新幹線みたいなね、そんなお話でしたけれども、別に東京と大阪を移動しろとか日本全国うろうろしろって言ってる話じゃなくて、まあ、例えば、まあ、お風呂も入ってもうあとは寝るだけよと、夜の11時半ぐらいにぼさっとテレビを見とりますと、ね、そこに友達から電話かかっていましたと、今さとお前んちの近くのなんとかっていうところでこういう人と飲んでんだけどもさ来ないかと、ちょっと酔っ払った感じの友達から電話がありました、さあどうしますかですよ。いやもうちょっと風呂も入ったし明日もお仕事やから今日はやめとくわと、失格ですね。ここですよこれマジでと、じゃあもうすぐ行くよと、これがねフットワークですよ。だから別に新幹線乗れと飛行機乗れって言ってるわけじゃなくてね、なんか声がかかった時に、まあ、要は人間っていうのはこういろいろプランを立ててるわけですよ。このあと風呂上がりだでビールを一本飲んで録画してたあれを見てでアイスも食べちゃうかなとかねで1時ぐらいに布団に入ってまあ明日6時半に起きてっていう頭の中でプランがあります。立ててるプランを横からガチャンって崩されたら嫌なんですよね人って。だから友達から急に誘いが入りました、でも俺は今からアイスを食べながらテレビを見るんだと、そのプランを崩すわけにはいかんとって言って自分のそのあらかじめ立てたプランを優先しちゃうわけですよ。これがねフットワークの悪さです、ね、だからまあもちろんねそのアイスを食べてテレビを見ることが自分にとって重要ならそれはいいですよ。友達のその誘いよりも俺はこのアイスを食べなきゃ今日はダメなんだと4年前から決めてるんだとっていうんだったらね、まだまあ分かりますけど、まあ、そんなことあんまないわけですよ。というこれがねフットワークなので、決してそのお金がかかる移動しろとかね、時間のかかる移動しろって言ってるわけじゃなくて、自分のあらかじめこうしようと思ってたこの予定を臨機応変に、 変更できるかどうかと、これをもってしてねフットワークというわけですよ、ね、だからまあそれができるかどうかね試したい人は僕に言ってくれたら僕が夜中電話しますから、ちょっと今から飲み行こうよとでそこで出てくるかどうかと。いやマジでね僕これ結構やるんですよね。別に酔っ払った勢いで電話してるんじゃなくて、あいつどうかなということで、まあ10時とか11時とかね、まだギリ電車が動いてる時間とかにね、ちょっとごめん来ないと言ってみたりします。で、まあ LINE とかで送ったりもしますけど、未読の人にはもう次誘わんみたいなね、プンプンみたいな感じでね。だからそういうのでこう案外ね誘う人って決まってくるんでね、だから誘われてそんなことはないので、まあ、そういうフットワークっていうのを気をつけてみると皆さんのチャンスの幅がぐっと広がるんじゃないかななんてね思うわけですよ。
一円勝彦の日本の生え際。
まあ、普通は軽く軽くって言ってますけど、無理なものは無理ですからね。今東京にいますけど、5分後に大阪の梅田来いって言われても、いやちょっとね昨日ワープ1回使っちゃったんで今日使えないんですよってね、それも断るしかないですけど、でもまあ今ね品川で夜の8時なんですよね。でこれ収録はの大体9時ぐらいなんですけど、でちょっと今日大阪で飲んでるから来いよって大事なまあ付き合い長い人から連絡あったらね、僕多分ね最終の新幹線乗って行きますよ。で明日の朝11時から僕仕事東京で入ってるんですけど、明日朝9時前の新幹線乗ってまた帰ってきますよ東京ね。まあもちろんその誰でも彼でもじゃないですよ。 Facebook で知らん人から飲んどるから来いって言われても何がですかとあんたが来てくださいみたいに、ね、なりますけど、まあその付き合い長い人からまあ言われたら僕はそれでも行くんですよね。でねこれをやるとまあ最初はねこれ面白半分ですよ。やったのはまあ皆さんご存知の地獄の成金時代にですね、まあ、20代前半でなんかおかしなお金を持った僕はですね、なんかもう物足らんようになってね、なんかおもろいことないんかいと、でちょ腹減ったなラーメン食いに行こうぜっつって札幌まで行ったりとかですね、で札幌ラーメン食べて、で飛行機で大阪に帰って、で大阪の飲み屋さんで朝まで飲んで、でちょっと締めのラーメン行こうぜって言って、で、始発の新幹線で福岡に行って弾丸ツアーですみたいなね。でまあこういうことをしててバカだなみたいなね、本当にバカなことに金を使っただけです今回その時は。でもそれをやるとねなんか案外移動ってできるねみたいになったわけですよ。なんかまあそれはお金かかりますけどその時はね、なんか無理だと思ってるようなことでも案外できちゃうなみたいな、そういうねなんか気づきというか自分のこう思考の幅が広がったというかですね、それって無茶でしょうっていうことが案外できるやんみたいなねことに気づいたりとかですね、それがなんかいいようにもし作用してるのであれば、物事を最初から決めつけないとかですね、無理だと自分で限界を決めないとかですね、でそれがどんどんどんどんこう増幅上長してですね、さっき言ったみたいにね終電の新幹線で大阪へ飲みに行って、始発の新幹線で東京帰ってきて、でまた結局明日の晩また仕事終わったら大阪帰るんですけどね、こういうことができるというか、いやそれは無茶でしょうっていうこのなんか横やりがね入らなくなるんですよね。でこういう思考になってくると、別に移動のことだけじゃなくてもこういう案件があります、こういうプロジェクトやろうと思います、いやそれって普通に考えたらさみたいな、なんか横やりというかできない理由みたいなね、これがね出なくなったようなやっぱ気がしますよね。でまあそれが出なくなったんで、なんかのタガが外れて相変わらずプラプラプラプラしておるとね。でまあまあ今の公演のお仕事なんかも、まあ僕カレンダー公開してるんでね、何県におるっていうの分かっていて、で青森に前の日おるって分かってんのに高知県からオファーとか来るわけですよ。で絶対知ってるんですよ。でもなんでオファー来るかっていうと、あいつはやりよるでと、あいつは来よるでみたいなねことになって、まあ声かけていただいてもありがたいことでしょうし、 で、あとは東京でなんか経営者同士が飲んでます。で、こういうのって誰かできるやつおらんかなと。で、おったら一緒に飲みたいなみたいな話した時に、そうやと。あいつやったら来よるでと。で、Facebook を見た。僕はなんか京都にいますと。ね、東京まで来るかな。まあ、まだ新幹線あるから、あいつ多分来るよと。いうことで連絡があって行きますみたいなね。で、まあもうお仕事になったりとか、どうせだったら、まあ、どんな理由であれ思い出してもらったりとか声かけてもらえた方が得なのは当然ですからね。そのためにもこう、なんていうかな、移動の自分の常識を超えるじゃないですけどね。まあ移動だけじゃなくて、こんな時間にあいつ来るかな、来るよみたいなね。そういうのをね、ぜひ一回でいいんでね、皆さん、もし今までやったことないよという方は、やってみられると何かが変わりますよということです。一円勝彦の日本の生え際。まあ本当にね、これら私のあくまで試験ではございますけれどもね、飲みに行こうぜって誘った時に、いや、明日朝早いんでっていう人に、朝は来ないと。朝は来ますけど。いや、もったいないことしてるなと。別に僕と飲むのがいいとかじゃなくて、明日ちょっと早いんで、つってね。まあ、そらね、明日朝6時に出発で、じゃあ5時まで飲もうぜとか、そんなことは言わんわけですけど、まあ、せめてちょっと、飯ぐらい行こうぜと。いや、ちょっと明日早いんで、とか。って言っちゃう人、もったいないなと思うわけですよ、僕はね。なのでこうチャンスをつかめる体質の人っていうのは、まあそれは大事な要素をすっぽかしたりとかね、むちゃダメですけど、でもね、まあフットワークの軽いというか、自分はこう今からするぞと決めていた自分なりのルールやスケジュールを柔軟に変更できる人、まあこれをもってして、さっきも言いましたけどね、フットワークが軽いという言い方を僕はしていて、まあそういう人が実はいろんな人から愛され、いろんな人から声をかけていただき、チャンスに恵まれる体質にどんどんどんどんなっていくんじゃなかろうかななんてね、思いましたんで、今日はお話しさせていただきました。ということで、日本の生え際、次回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウや考え方をお伝えします。お相手は一円勝彦でした。ではまた木曜日。